77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日はね、6月16日ということでね、まあ、今日もねやっていきたいと思うんですけど、梅雨真っ只中ですよね。ねえ、もう雨が続くとね嫌ですよね。まあ晴れ間とかね、まあね、たびたびあるおかげでね、部屋の換気をしたりとかね、まあそんなことねしながらやってるわけなんですけどね、なかなかね換気もね、ねできないっていうようなね、まあそういう状況がね続いたりとかしてます。あと私の方はですね、当店農家バーナヤの方ね、お店をねオープンしたのが、まあ、5年くらい前になるんですけど、オープンした時くらいに買ったね安いサーキュレーターがね、換気のために使ってたやつなんですけど、まあ、それがつい先日壊れてしまいましてね、まあ、5年くらいね安いのにね結構頑張ってくれたなみたいなね、まあ、そんな感じなんですけど ね、まだまだね換気ってすごい大事じゃないですかね。もう梅雨だからとかね、湿気だとか、まあそういうのももちろんそうなんですけどね、ねまだね、新型コロナウイルス感染症ね、まだね終わったわけではね全然ないのでね、ね、まあ最低限のね感染対策をしながらお店やっていきたいななんてね、そんな風に思ってます。はい、まあなのでね、第2弾目のねサーキュレーターをね最近買ったばかりなんですよ。まあ、ちょっと大きいのにしてね、換気がしっかりできるようになんてね、そんな思いながらねやってるところです。まあそんな感じでね、雨の中もね、仕事もね、家庭もね、どっちもね、頑張ってね、やっていきたいなと思うんですけど、このね、雨だとね、まあ、仕事の方はね、すごく、まあ、やりにくい部分ね、やっぱあるんですよ。まあさっきの換気もそうですし、でね、湿気がね、多いとね、果実種がね、こぼれたところとかね、カビやすいのでね、まあそういうのもね、もうね、ほんとね、目に見えないところとかもね、もう綺麗にね、もう、消毒してね、掃除しないといけないしな、みたいなね、そういう大変さもありますしね。でね、あとね、何よりね、雨だとね、お客さん少ないんですよね。ねえ、これは仕方ないんですけどね。ねえ、最近になってね、やっとお客さんね、夜の街戻ってきたな、みたいなね、もうそんな感じなんですけどね、もう夜の、ね、夜の街というかね、雨だとやっぱりね、お客さんも少ないので、ねえ、ねえ、まあ、梅雨早く終わらないかな、みたいな感じなんですけどね。まあ先週もお話したようにね、梅雨はね、日本の農業にとってね、特に稲作にとってね、もうすごく大事でね、たまに梅雨がね、空梅雨とかね、雨が降らない梅雨だったりとかすると、もう本当にね、お米作る人みんな困っちゃうんでね。なんでね、まあ適度に降ってほしいな、なんてところです。でね、あとね、まあ家庭の方もね、もうね、私ね、子供が2人いるんですけどね、ね、休みの日はね、やっぱりね、なんでしょう、お出かけにね、連れて行ってあげたいわけなんですよ。ね、思いっきり遊ばせて、で、疲れさせて、でね、ね、夜ね、ぐっすり寝かしてやりたいってね、そんな風に思うんですけどね、雨だとね、連れて行くところがね、なかなかないんですよね。はい。でね、なかなかなくてね、まあ長崎、ね、まあ長崎県内はね、まあいろいろなね、施設あったりするんですけどね、まあ子供が遊べるようなね、まあ、施設ね、まあそういったところをね、こういくつかね、あ、雨の日ここもいいな、ここもいいな、みたいな感じでね、そういうね、連れて行くレパートリーをね、今、少しずつ増やしていってるところです。今ね、子育て支援センターとかね、そういうところにもね、連れて行ったりしますよ。はい。子育て支援センター。ね。これね、子供さんね、小さいとね、なかなか助かると思います。安全にね、遊ばせられるんですよ。なんかね、ね、ぶつかったりとかね、こう、しなくていいようにね、なんか遊具とかね、こう、ちょっとね、ふわふわのね、なんかそういう素材でできたものとかね、置いてありますしね。まあ、絵本もいっぱい置いてありますしね。で、あとね、なんか、もうね、木でできたね、おもちゃとかね、まあそういうね、なんか、とんがってなくてね、あんまり危なくないようなね、まあそういうおもちゃもね、本当にたくさん置いてあってね、助かってるんで、ね、ね、皆さんね、こう、ね、お住まいのところでね、検索してみるといいかもしれませんね。もう私、本当助けられてます。でね、まあそんな感じでね、なやラジオね、こうやっていきたいんですけど、はい。まあ、当店農家バーなやね、 こう夏に向けてね、なんかこう夏らしい感じでねやっていきたいななんてね思ってたわけなんですよ。夏らしい感じのメニュー作りたくないですか、作りたくないですかって、夏らしいメニューってねなんか嬉しくないですか。でね、過去にね、まあ農家バーなんでね、こう農産物を使ったね、まあ、農産物ね、お野菜果物を使ってこう夏らしいイベントはね、イベントというか企画はね、いろいろやったわけなんですよ。あのね、面白かったのはねバナナでした。はい。でバナナね、どういうのかっていうとね、あのバナナをね房で買ってくるんですよ。いや房じゃない、あの一本で買ってくるんです。一本って言ったら何て言ったらいいんだろう、一本の木から生えてるね、あのバナナをね丸ごと買ってくるんですけどね。皆さんね、あのバナナ買うときってね、スーパーにこうバナナがねこう4本とか5本とかのやつが並んでるじゃないですか。はい。でね、あれをねなんかまあ一房とか呼んだりすることもありますけどね、あれはね元々の一房じゃないんですよ。どういうのかっていうとね、もう何でしょう、あれがねこう5、6個もっとかな、もう繋がってね、こう横にねこうずらずらずらっと連なってるのがね、それがね一房なんですよ。はい。あんまりねその房売りってねこうされてないですけどね。どこに行ったらしてるのかな、ね、市場とかに行ったら当然ありますしね。であとね、これ同じ九州でね、あの北九州のね小倉っていうところがあるんですけど ね、そこに行くとね、バナナのたたき売り発祥の地とかね、そういうところがあるんですよ。はい。バナナのたたき売り発祥ってなんか何なんだってね、そんなのの発祥ってこうわざわざこう言うほどのことなのかなんてね私思ったんですけど、もう実際にね行ってみるとね、バナナのたたき売りっていうのはねなんかね一つの文化みたいな感じになっててね、でね、面白かったです。はい。トラさんとかがやってるやつですかね。はい。私あんまりトラさんのこと知らないんでね、わからないですけどね。まあそんな感じでね、バナナね、房売りってあるんですけどね。あの、あ、そうそうそう。そう。それをね、夏のイベントでね、仕入れたのがね、そのね、こう大きな房でもなくてね、その房がね、何個もね、こう、ふさふさふさふさってね、こう、何個も重なって、連なって、でね、こう、一本のね、木からね、こう、バナナがね、こう、生えてるんですけど、それをね、丸ごとね、まとめて買ってきたわけなんですよ。はい。で、丸ごとまとめて買ってきたっていうのはね、どういうのかっていうとね、ものすごい重いんですよね。はい。どのぐらい重いかっていうとね、男性の力でね、こう、両手でね、やっとギリギリ持てるんじゃないかぐらいのね、そういうね、こう、バナナがね、もう、ものすごい、こう、ね、おびただしい量のバナナがね、こう、房が何房も集まってるやつをね、仕入れてきて、で、それをね、お店の入り口にぶら下げて、そして、熟したらね、熟してきたバナナをお客さんが自分で取ってきて、それをね、あのラム酒と合わせてカクテルにしますよなんていうね、そんなイベントをやったわけなんですよ。なんかトロピカルじゃないですか。でね、それねすごい面白かったんでね、またやりたいななんて思ってたんですけど、それねちょっとね難しいところがあってね、何が難しいかっていうとね、バナナはね一斉にね、あの熟すわけなんですよ。はい。緑のまま仕入れてくるんですよ。で緑のまま仕入れてきてぶら下げるんですよ。で黄色くなるんですよ。黄色くなってもまだちょっと早いんですよ。黒い点々ができたくらい、このぐらいからね美味しいんですけど、ここからね真っ黒になるまでね、割とあっという間でね、でね全部が真っ黒になっちゃうんですよ。これねイベントとしてはね、その時しかね楽しめないっていうね、なかなか大変なイベントでした。はい。なのでね、今年はねバナナのイベントはちょっとできないなーなんてね、そんなことを思ってたところです。まあ代わりにというかね、考えたのがね、マンゴーですね。マンゴーね、マンゴーってトロピカルの代表みたいな感じするじゃないですか。マンゴーパパイヤってね、いろいろありますけどね。でもね今年はねマンゴーで行こうかなと思ったんですね。でね、まあマンゴーのね、まあ、いろんな、デザート的なレシピをね自分で、まあ、いろいろ考えてたんですけど、まあ、そんな感じでねこうマンゴーのことをねこういろいろ調べてたらね、今日のナイラジオのテーマはマンゴーで行こうって思ったわけなんですね。はい。というわけで、まあいろいろね、お店をやる上でね、どんなメニューを作ろうかなって思った中で決まったという今日のテーマ、マンゴーです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい。というわけでね、今日のテーマはマンゴーということなんですけど、皆さんマンゴー好きですか？美味しいですよね。多分好きな人多いですよね。私もね大好きです。大好きで、まあね作ったことはないんですけどね、日本でもね作れなくはないんですよ。でもね作ったことはないです。でもマンゴーのビニールハウスとかにはね行ったことありますよ。仕事でね行ったことありますけどね、ね作ったことないんで、作るのどうなんだろう、難しいのかな、ちょっとよくわかりません。まあね、まあみんなねマンゴー好きなんじゃないかなと思うんですけどね、これね マンゴーってね、あ、そうそう、マンゴーってこう何かの植物っていうね、まあ、毎週恒例のあれなんですけど、何かの植物って言ったらこれね、マンゴーね、ウルシカなんですよ。ウルシカ のね、農産物ね、ナイラジオで紹介することあんまりないです。マンゴーが初めてかな。まあね、そんな感じでね、ウルシカなんですけど、これね、かぶれる人はね、めちゃめちゃかぶれるんですよ。はい、私ね、もうマンゴーね、大好きなんですけど、ダメな人は本当ダメでね、もう食べたらね、口の中が痒くなるっていうね、まあ、そういうのはね、ね、なんかありそうじゃないですか。だけじゃなくてね、マンゴーがね、触るだけでもダメで、ね、マンゴーがね、入っていた箱をね、畳んだりとかするだけでもダメっていうね、そういう人がね、いるわけなんですよ。ねえ、大変なんですよ。そうでね、まあ、私のね、友達でね、沖縄県の人と結婚したっていうね、友達がいるんですけど、その友達ね、沖縄からね、マンゴーが届くらしいんですよね。なんですけどね、自分はね、食べられない、その人はマンゴーアレルギー、ウルシカのアレルギーがあってね、自分では食べられないので、ね、たくさん届く美味しいマンゴーをね、自分では食べられない、家族の人が食べてるってね、まあ、そういうね、非常にね、かわいそうな例もありますねえ。まあそんな感じでね、ねえ、まず味はね、美味しいんですけどね、こうアレルギーね、ダメな人は本当にダメっていうね、まあ、そういうね、大変な植物でもあります。で、はい、あ、これもね、毎週恒例、原産地。原産地はね、ちょっとね、今手元にね、今資料をね、はい、開いたんですけど、はい、原産地はインドからインドシナ半島周辺と推定されている。うーん、なるほど。はい、で、まあ、確かにあの辺ね、今でもね、結構作ってますもんね。はい、インドシナ半島周辺ね、まあ、東南アジアとかでもね、作っててね、タイとかでね、本当によく作ってますよね。はい、まあ、でも美味しいのでね、まあ、今、まあ、いろんなところにね、広がってますよね。まあ、アジアだったらね、ね、台湾とかね、で日本でもね、沖縄とか、宮崎とかね、すごい有名ですけどね。で、まあ、あとね、鹿児島あたりでも作ってます、はい、長崎でもちょっと作ってます。はい、まあ、そんな感じでね、すごい広がりました。まあ、あとはね、まあ、ちょっと遠いところで言ったらメキシコとかね、でも作ってますし、メキシコ産マンゴーは結構日本にも入ってきてますよ。気候によっては作りやすいんでしょうかね、じゃないのかななんて思います。で、これね、まあ、私がね、すごく印象的なのがだったのがね、私エジプトにね、こうしばらくちょっといたことがありまして、はい、エジプトのね、ヌビア民族っていう人たちね、これ何回かね、ヌビア民族の文化ね、ラジオでもご紹介したんですけど、ヌビア民族の人たちと一緒にね、暮らしていたことがあるんですよ。で、そのヌビアの人たちがいるところの中でもね、エレファンティーネ島っていうね、そういう島があってね、ですね、まあ、その島がね、ナイル川の中にあるね、すごい小さな島でね、そこ橋もかかってないようなね、小さな島なんですよ。小さいボートでね、こうみんなでね、それぞれ行ったり来たりするようなね、まあ、そんな小さい島に、そこにね、私しばらくいたんですけどね、そこね、もう島全体がね、マンゴー林だったんですよね。すごいですよ、もうね、これマンゴーアレルギーの人、この島にいられないですよね。ね、まあ、ね、島出身の人もね、対岸に住んでたりとかね、そういうのも結構あったりしたんでね、もしかしたらマンゴーがダメで逃げた人もいるかもしれないですけどね。ね、でもね、もうそういうのがない人にとってはね、もうパラダイスですよね。はい、もう実際ね、なんかエジプトの中でもね、なんかよその地域とかからやってきた人ね、そのマンゴーのね、その林を見てね、パラダイスとかね、まあ、そんな風にね、もう表現してましたね。はい、ねえ。で、私ね、そこにね、しばらく滞在してまして、でね、そこ3回くらい行ったんですけどね、マンゴーの季節に行ったことが1回もないので、そこのマンゴーは食べたことはないです。はい、ただね、みんな口々にね、みんなそこのね、マンゴーはね、いいよって言ってました。どんな感じなんでしょうね。ね、なかなかもう行けないな。はい、そんな風に思います。はい、まあそんな感じでね、まあ、世界中にね、こうマンゴーね、いろいろね、あるんですけどね、まあ、ここからはね、長崎県のね、マンゴーのお話をね、番組後半でしていきたいと思います。はい、というわけでね、今日のナイラジオのテーマ、マンゴーということでね、トロピカルに行きたいと思いますので、番組どうぞ最後までお付き合いください。はい、というわけでお送りしていますナイラジオ、今日6月16日テーマはマンゴーということでね、マンゴーのお話をね、こうしてるところなんですけどね、トロピカルな感じでね、やっていきたいななんて思ってます。はい、まあそんな感じでね、マンゴーね、まあさっきはね、エジプトのね、エレファンティネ島のね、マンゴー林のね、お話をねしたんですけど、まあ、ここからね、長崎県のね、マンゴーのお話をねしたいと思います。これね、私ね、マンゴー、まあ長崎県ってね、マンゴーのね、産地とかそういう感じではないんですよ。はい、ね、 マンゴーの産地って言ったらね、まあ、沖縄ではねもうすごいね、まあ、たくさんね作られてますしね。であとねもう結構もう有名になって長いですけど、宮崎県のねマンゴーねもうねすごい有名ですよね。はい。でまあ長崎でもね、まあ、当然作れはするんですけど、まあ、そこまでたくさんは作ってないよっていうことで、で、ね、たまたま作ってるねあのビニールハウスにお邪魔したことが何回かあります。はい。でねそこでねすごい面白かったのがね、これね前もね、まあ、虫がテーマの時にねちょっとお話しさせていただいたんですけど、すごく面白いのがね、マンゴーのねお花をね受粉するのにね使うというかね、ね協力してもらうのがね虫の中でもね蜂じゃなくてねハエなんですよね。ねハエね、これまあどこのビニールハウスでもそうっていうわけじゃないとは思うんですけど、結構いるみたいで、でね私がねあの見せていただいたねそこもねハエを使ってました。はい。ねえ蜂はねよくあるんですよ。私がねまあいちごのねビニールハウスとかに行った時はね、いちごの受粉にはずっと蜂がね働いてるので、ねだいたいずっとねビニールハウスの中ずっと蜂が飛んでます。でまあ私が作ってたのねメロンを作ってたんですけど、メロンはね受粉の時期は短いんですけど、まあその時だけ蜂箱をあの借りてきて、あのレンタルしてきて置いておくわけですね。でまあそれでまあ蜂に受粉してもらうってことなんですけど、はい、マンゴーはねハエなんですよね。はいはい。まあどこもそうなのかどうかわからないですけどね。はい。で私が行ったところはね魚のねアラね、魚のアラってなんかあのスーパーとかでね魚を調理した後にできる魚のアラをもらってきてね、でネットみたいなのに入れて、でそれでねハエをねあの繁殖させてました。ハエが湧くじゃないですかすぐね、それハエをね繁殖させてました。でねあのビニールハウスの中にねこうわーってねこうハエをねこうものすごく飛ばしてね、でそれでねハエがお花に止まって受粉するっていう、そういうね仕組みでねやってるって言ってね、これもう私ね最初ねこれなんでって思ったんですよね。そんなやり方でって思ったんですよ。でこれなんでしょう、まあ説明する人の説明の仕方だったのかどうか知らないんですけど、そのなんでって聞いてみたらね、そこのねビニールハウスで働いてる方の一人はね、いやなんか蜂を借りるよりもねまあ安上がりですしねみたいな感じで言ってたんですよね。いやそれは安いは安いでしょうけどね、効率いいのって思ったんですよ。ね、だって蜂はねお花めがけていくんですよ。それが仕事っていうかねそういう生き物ですからね。でもねハエはねお花のとこに行くとは限らないじゃないですか。でそういうことを聞いたわけなんですよね。それってでも受粉できるんですかって、お花に行くとは限らないですよみたいな感じで言ったらね、いやねそのハエがねこうすごくたくさんいればね、いずれは偶然止まるんでね、まあ、それでね受粉するんですよみたいな感じでね言ってたんですけど、そうなのかなって思ってたわけなんですよね。で別のねところでねこう聞いてみたらね、こんないうふうに言ってました。なんかねマンゴーはねの花はねハエを呼びやすいらしいんです。栽培してるマンゴーとかじゃなくて、こう元々生えてるマンゴーもね、ハエに受粉を助けてもらうっていう性質が元々割とあるって言ってました。え、そうなのってね、それ私知らなかったんですよ。ハエってね、ね、こう受粉を助けるっていうイメージが全然なかったんですよ。ね、そのやっぱ蜂とかね、まああと蝶々とかね、まあそういうのなのかなって思ってたんですけどね、マンゴーはね、ハエに来てもらうって、はい、で。これねその後私ねこうちょっと資料を探してみたんですけど、はい、マンゴーのお花はねなんかちょっとねこう変な匂いを出すらしいんですよ。はい、なんかねこうちょっと腐ったようなね腐敗臭ってねいう風にね資料に書いてるんですけど、マンゴーの花開花後に腐敗臭を出し、この匂いがハエなどを引き寄せていますっていう風に言うこと言うので、なのでねマンゴーをねハエで受粉させるっていうのはね非常に理にかなったことだったらしいです。そうらしいですよ皆さん、はい、すごいですね。ハエはね非常にねマンゴーにとって有益な動物っていうね、まあ、そういうことみたいです。はい、まあ、なんですけどこのね受粉を助けるハエ自体はね全然いいんですよ。なんですけどね見栄えっていうね何々見栄えっていうねこう身のに卵を産むハエっていう意味なんですけど、見栄えっていうのはねこれはねマンゴーにとってすごく厄介なんですね。でこの見栄えっていうね、まあ、要は害虫なんですけど、 その害虫はね、マンゴーの、ね、実を、ね、食べてしまってね、こうマンゴーの実にね卵を産むのでね、これはね非常に厄介です。なのでね、このハエはダメですよ。マンゴーにとって敵キャラですよ。はい。で、まあこれね、まあ、マンゴーにとって敵キャラですし、当然ねマンゴーをね美味しく食べたい我々人間にとってもね敵キャラなので、これね日本ではね植物防疫法っていうね、防疫っていうのはね、疫病の疫を防ぐって書いてね防疫法っていうんですけどね、によってね、その見栄えっていうのがいる国や地域からのマンゴーの輸入は原則として禁止されているっていう風になってます。はい。でこれねマンゴーに限った話じゃなくて、まあ、いろんなものがそうなんですよ。見栄えがね一旦ね入ってしまうとね、もうそこからね駆除するの本当に大変なんですよ。これねもう今までもね何回かねこう虫の話をした時に、ね、言ったんですけど、ね、それが大変なのでね、マンゴーに限らずね見栄えっていうねものがねあるんじゃないかという地域からの輸入は禁止されていますし、で、ただしね、この私の国ではねその見栄えが入らないようにねちゃんとこんな風なね決まりでねを守ってからねみんな作ってるんですよっていうのが、そういうのが確立されてたらね、あそうなのって言ってね、ある程度検査をした上で、輸入が許可されるっていうね、まあ、そんな感じになってます。はい。ね、やっぱねこう防疫大事なんですよ。防疫、疫病を防ぐね、疫を防ぐの防疫ね、すごい大事なんですよね。なんでね、まあ、こんな感じでねこう水際でね、病気が入ってこないように、虫が入ってこないようにってね、まあ、そんな感じでやるのが大変だと思います。はい。なんでねやってもらいたいですね。はい。まあ ねだってねこれからねマンゴー栽培どんどん盛んになっていくかもしれないじゃないですかね。私が言ったね長崎県のそのねマンゴーのね、そのビニールハウスもね今そんなにたくさん作ってないっていうふうに言ってましたけど、これからねどんどん作るかもしれませんね。ね、もしかしたら長崎がね宮崎みたいにね太陽の卵みたいなの作るかもしれませんよ、ね、そんなになったらね面白いですよね。はい。ね、このっていうのもねやっぱね国産のマンゴーにね期待したい理由がねやっぱねこう熟すっていうね、まあ、そういうね過程なんですよ。はい。でねマンゴーって ね熟してしまうとねもうあんまり長く日持ちしないので、なのでこう普通はね割とね熟す前に、完熟する前にね収穫して、でそれをね追熟って言ってね、日数が経って徐々に熟してきてから、だんだん甘くなってきてそれを食べますよっていう、まあ、大体私たちそんな感じでやってるんですけど、国産だったらねその輸送にかかる日数が短いので、なのでねほとんど完熟になって、完熟に近い状態でねで収穫してそれを食べられると思うんですよ。なのでねやっぱね国産のねマンゴーがね、なんか増えるのはねちょっとワクワクしますよね。はい。でこの熟す過程のねもっとすごいのがねやっぱねあれなんですよ。やっぱり宮崎県なんですよね。宮崎県産完熟マンゴー、これはね樹上熟成って言ってね、こう木の上で熟成させるっていうのを究極まで熟成させますよっていうやつで、まあこれはねこう普通のね、未熟な状態で収穫されて後で熟すマンゴーでもよりもねもっとね美味しくて、で、まあまあ完熟になったやつをこうプチってちぎってから食べるっていうね、そのマンゴーよりもねさらにね柔らかくてね甘くてね美味しいらしいんですよ。私食べたことないです、このね完熟マンゴー食べたことないですね。一回買ってみたいですけどね、高いですもんね。はい。ね、ほんとね高いんですよ。これ一番高い時でね2玉で50万円のね値をつけたっていうね、まあ、これはねこの初競りのなんかご祝儀価格みたいなね、まあ、そういう感じなんでね、まあ、ちょっと参考になるかどうかわからないですけど、そういうそれぐらい高いのでね食べたことないんですけどね、でもねこれね長崎でもねこんなね完熟マンゴーがね、栽培されるようになったらね、栽培が広がったらねもしかしたらねもうちょっと安くね食べられるようになるかもしれないなんて思って、まあ、そんな感じでね、楽しみにしているんですよ。はい。でこのねこう宮崎県産のねマンゴーね、完熟マンゴー、ね、太陽の卵 で有名なねこの完熟マンゴーはねどんな風にねこう熟すのに、こだわってるかといいますと、熟す前にね貯金って切ることはねないんですよ。熟す前に切ることないで、熟してからね貯金って切ることもないんですよ。はい。でどんな風にするかというと、ね、これもうね話題になった時にねテレビでもう放送されたから知ってる人もいるかもしれませんね。マンゴーの下にねネットをねこう用意しておいてね、で本当に熟してねこうポトンって落ちるまで、はい、ポトンって落ちるまでこう木に 残していくんですね、はい、でそれが一番甘くて美味しいらしいんですよ、はい、で、まあ、これね、まあ、当然のことながらねあまり日持ちしないんです ね未熟でね海外から輸入されるマンゴーはもうものすごい何週間もね経ってから食べるんですけど ねこうやってもう本当に完熟になったものはねこう数日程度しか保存ができないっていうことですし、でね、いつねそのネットからポトンって落ちるのかわからないということでね、そういう意味でね希少性が高いという意味で、高値で取引されてるわけなんですね。食べたいですね。ね、どうなんでしょう、食べたことある人いますか。ね、ご祝儀価格とかじゃなくて、あのまあまあ高いくらいの値段だったらね、もしかしたらねちょっと買えるかもしれないですけどね。はい、まあでもね、でも希少性が非常に高いっていうことです。はい、ね。この宮崎県産完熟マンゴーのうちのねこの太陽の卵っていうのがね占める割合はねもうものすごくあの少なくて多い年でもね2割以下くらいしかないらしいんですよね、はい、なんでなかなか食べられないですね、はい、まあそんな感じなんですけどね、当店農家バーナヤでは、はい、こんなね、ものすごく高級なやつでね高かったらねみんなねお店来れないんで、ね、できるだけね、値段が高くならないようなねメニューを作りました。はい。でね、あのこれ美味しいです。これはね、新開発したねフルーツピザ、マンゴーとバニラアイスのピザが、今、新しいピザとしてやってます。はい。これね、なんでしょう。もうバニラアイスがね、こう熱々のねフルーツピザの上に乗ってるんでね、どんどんどんどん溶けてくるんですよ。なんでね早く食べないといけないっていうねちょっと忙しいメニューなんですけどね。これね夏にふさわしいトロピカルなメニューですよ。はい、まあ、ね、美味しい完熟マンゴーね、太陽の卵ほどじゃないですけどね、それでもね全然美味しいマンゴーがね、ゴロゴロの乗っていてマンゴーソースがかかっています、はい、でそれがねあのチーズとね意外とね合うんですよ、はい、まあ、そんなねメニューがね農家バーナヤでは食べられます、はい、なんでね、まあ、これもねあのいつまでするかはわからないですけどね期間限定でねやっていきたいと思いますので、ね、そちらもねぜひチェックしてみてください。はい、でマンゴーね果実酒にもしたいんですけどね果実酒にするとねなんかあのこれものすごくかぶれる人がいるのでそのなんでしょうなんかマドラーとかにねうっかり残ってたりとかするとかぶれる人がね大変なことになってしまうんじゃないかななんて思うのでなんでねなかなかねちょっと果実酒まではできずにいますでねやりたいんですけどね、はい、ねマドラーとかね、まあ、そういうのをちょっと専用で用意したりとかなんかそういう風にしたらできるのかな、ちょっとわからないですけどね。はい。まあね、飲食店やってるとね、アレルギーとかね、まあそういう、その手のものはね、やっぱすごくね、まあ、気になるわけなんですけど、まあそんな中でもね、やっぱり、アレルギー症状にひどい品目っていうのはやっぱあるわけなんですよね。なんでね、まあそういうのがちょっと気になってしまったりもします。はい。まあでも、そのあたりね、こう、いいクリアする方法とかを考えたらできるかもしれないんで、まあ、ね、まあ、いろいろ考えながらねやっていきたいと思います。まあひとまずはね、ねマンゴーとバニラアイスのフルーツピザ、はい、これはね、今食べられます、はい、トロピカルなね、ナヤやっていきたいななんて思ってます。はい、まあそんな感じでねちょっとねトロピカルな話題をと思ってねお送りしてきましたナヤラジオなんですけど、まあ、今日ねマンゴーをテーマにねお話してきました。はい、そろそろねお別れの時間になってきましたよ。はい、いかがですかね。まだね梅雨ですけどねちょっとトロピカルな感じになりましたでしょうか。なったかなね、ずっとマンゴーのお話でしたもんね。というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上圭樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。